九。薄暗い天井の高い伊勢崎屋の隣の空いた土蔵の中で、捨て吉は昼寝から覚めた。店の方に客足の絶える暑い午後の時を見計らって、交代で寝に来ることを許される小僧たちと一緒に、捨て吉もそこへ自分の疲れた体を、投げ出したことは覚えているが、どのくらい眠ったかは知らなかった。朝起きるから夜寝るまで、ほとんど自分らの時というものを持たない店の人たちは、その許された昼寝の時を、わずかに自分らのものとして、半分物置のようにしてあった土蔵の中に日中の夢を貪っていた。捨て吉は目を覚まして、半ば身を起こした。あたりを見回した。吉どん、ご新造さんがもう起きなさいって。裏口伝いに寝ている人を揺り起こしに来る、帽子腕の下女もあった。こらえがたい熱に蒸されて、みんな死んだようにゴロゴロしている。魚のように口を開いて眠っているものがある。そこは、伊勢崎屋と同じような雑貨店が以前営まれたと見え、埃の溜まった隅の方には、帳場の跡らしいものも残っている。雑貨の飾られた棚の跡らしいものもある。締め切った表口の戸のところには、古い造作の立てかけたのもある。芝居の楽屋でも見るように、薄暗い床の上には、荷造りに使うむしろを敷いて、その上で、皆昼寝した。マセさんまでも来て、捨て吉のそばで、青のけ様に倒れていた。呼び起こされた吉どんは、黙って土蔵を出て行った。続いて捨て吉も出て行こうとした。もう九月らしい空気が、その空き家の中までも通ってきていた。捨て吉は、裏口の方からわずかに差し入る暑い日の光を眺めて、ともかくもその一夏の間、皆と一緒に手伝いして暮らしたことを思った。行きがけに捨て吉は、マセさんの方を振り返ってみた。哲学者とあだ名のあるこの人は、むしろの上に高いびきだ。若い者よりもかえってこの人の方がよく眠っているらしかった。さあ、今度は誰の番だ？善どんが寝る番だ。善どんはもうさっき寝ましたよ。はばかり様。今度は私の番ですよ。店の若い者は、土蔵の裏口の黒い壁のそばで、昼寝の順番を言い争っている。その間を通り抜けて、捨て吉は勝手の方へ顔を洗いに行こうとすると、長い尖った舌を出しながら、体全体で暑苦しい息をしているような、飼い犬の丸の通り過ぎるのにもある。こうした周りの空気の中で、捨て吉は待ちわびた手紙の返事を受け取った。先輩の吉本さんからよこしてくれた返事だ。嬉しさのあまり、彼は伊勢崎屋の帳場の机の上で、何度となくその手紙を繰り返し読んでみた。不似合いな方向から、駅のない骨折りから、慣れない雑貨店の帳場から、暗い空虚な土蔵の中の昼寝からわずかに出て行かれる一筋の細道がその手紙の中にあった。幾度か捨て吉はおじさんの前に吉本さんからの手紙を持ち出そうとした。そうしては躊躇した。例のように捨て吉が帳場の台の上に座って、ポツポツ売り上げをつけていると、おじさんはうちわ遣いで奥の方から帳場のそばへ太 った体を運んできた。おじさんも機嫌のいい時だった。大地、姉さんが素晴らしい元気で、長患いの後の人とも思われないということは、おじさんがよくこぼしこぼしした、ヨネの病気は10年の不作を取り返しうる時代に向いてきたかのようであった。おまけに、店の評判はますますいい方だし、どうやら隣の土蔵にもいい買い手がついたというし、静岡からの新荷は景気よくついたばかりの時だ。おじさんの笑い声は一層快活に聞こえた。おじさん、僕はお願いがあります、と、捨て吉は帳場の台の上から恩人の顔を見ていって、その時、吉本さんからの手紙の意味を切り出した。横浜を去って自分の小さな生涯を始めてみたいと言い出した。差し当たり、翻訳の手伝いでもしてみたいと言い出した。それには、あの先輩の経営する雑誌社から月々9円ほどの報酬を出そうと言ってきているとも付け足して、おじさんに話した。俺はまた、ゆくゆくこの伊勢崎屋の店を貴様に任せるつもりでいたのに、と、おじさんはさも失望したらしい表情を見せていった。しかし、書生を愛すの心の深いこのおじさんは、一概に若い者の願いを退けようとはしなかった。何らの報酬を得ようでもなしに、ただおじさんの手伝いをするつもりで、その一夏の間働いた捨て吉の心をも汲んでくれた。同時に、おじさんが手を変え品を変えして、その日まで教えてみせたことも、到底若い捨て吉の心を引き止めるには足りないことを悲しむようであった。へえ、捨て吉にも9円取れるか。と、しまいにはおじさんも笑って彼の願いを許してくれた。恩人夫婦をはじめ、マセさん、シンド、キチド、その他馴染みを重ねた店の人たちに別れを告げて、捨て吉が横浜を去ろうとする頃は、大活から手伝いに来た連中も、そろそろ東京の空が恋しくなったと言っていた。捨て吉はしばらく会わなかった菅谷や足立を見る楽しみを持って東京の方へ帰っていった。捨て吉の状況を促した吉本さんは名高い雑誌の主筆で同時に高輪の浅見先生の千の奥さんが基礎を残した麹町の方の学校をも経営していた。吉本さんはかつて浅見先生の家畜に身を寄せていたこともあるという。捨て吉にとってのこの二先輩はそれほど深い縁故を持っていた。捨て吉が初めて吉本さんに紹介されたのも浅見先生の旧宅で、その頃の彼はまだ金ボタンのついた新調の制服を着ていたほどの少年であった。麹町に住む吉本さんの家を指して、捨て吉は田辺の留守宅の方から歩いていった。自分で自分の小さな生涯を開拓するために、初めての仕事をあてがわれに尋ねてゆく捨て吉の身にとっては、果てしもなく広々とした世の中の方へ出て行こうとする、その最初の日のようでもあった。彼は、久松橋の下を流れる堀割について、神田川の見えるところへ出、あの古着の店の並んだ貸しを小川町へと取り、今川工事を折れ曲がった町の中へ入っていった。京橋日本橋から芝の一区域へかけては、 目をつぶっても歩かれるほど、まちまちをそらんじていた彼にも、もう神田へ入ると、たまにしか歩いてみない東京があった。9月下旬の日当たりは、行く先の入り組んだまちまちを奥深くして見せていた。今川工事と九段坂の下との間を流れる、よどみ濁った水も彼の目についた。その日は、麹町の住まいに吉本さんを訪ねてみる初めての時でもあった。吉本さんは事務室用の大きなテーブルを閑静な日本間に置いて、椅子に腰掛けながら捨て吉に会ってくれた。翻訳の仕事も出してくれた。かよさんと主人が細君を呼ぶにも、友達のように親しげなのは、キリスト教徒風の家庭の中の様らしい。細君は束ねた髪に赤いバラのつぼみを刺しているような人で、茶盆を持ってテーブルのそばへ来た。その時、吉本さんの紹介で、捨て吉はこのバーネット女子の作物の役者として世に知られた婦人をも初めて知った。恋愛は人生の飛躍なり。恋愛ありてのち人生あり。恋愛を抜き去りたらんには人生何の仕組みかあらん。しかるに最も多く人生を感じ、最も多く人生の費用を極むるという詩人なる怪物の最も多く恋愛に在業を作るは、そもそもいかなる理ぞ。これは捨て吉が毎月匿名で翻訳を寄せている吉本さんの雑誌の中に見つけた文章の最初の文句だ。捨て吉は最初の数行を読んでみたばかりで、もうその寄稿者がどういう人であるかを想像し始めずにはいられなかった。彼は薄い桃色の表紙のついたその雑誌の中をたどってみた。思想と恋愛とはあだなるか。いずくんぞ知らん。恋愛は思想を高潔ならしむる事母なる。エマルソン言えることあり。最も冷淡なる哲学者といえども、恋愛の猛性に駆られて、商用徘徊せし、焦燥なりし時の霊魂が王たる、才を済ますあたわずと。恋愛は各人の郷里に、一勃根を因して、外には見るでからざるも、修正まっすることあたわざるものとなすの奇跡なり。しかれどす、恋愛は一見して疲労暗黒なるがごとくに、その実性の疲労暗黒なるものにあらず。恋愛を有せざる者は、春小沼の木立のごとく、なんとなく物寂しき位置に立つものなり。しかして、各人各個の人生の奥義の一端にいるを得るは、恋愛の時期を通過しての後なるべし。それ恋愛は透明にして美の真を貫く。恋愛あらざるうちは、社会は一個の他人なるがごとくに頓着あらず。恋愛あるのちは、物の哀れ、風物の光景、なんとなく、かを去って、実につき、林家より我が家に移るがごとく、覚えよるなれ。これほど大胆に物を言った若者が、その日までにあろうか。少なくも、自分らの言おうとして、また言えないでいることを、これほど大胆に言った人があろうか。捨て吉は、まずこの文章にこもる強い力に心を惹かれた。彼の癖として、電気にでも触れるような、深いかすかな身震いが、彼の身内を通り過ぎた。強姦中病を 全くせざる者、しかの常ながら、特に、遠征しかに大きを見て思うところなり。そもそも、人間の生涯に思想なるものの発芽しきたるより、善美を願うて、醜悪を忌むは自然の理なり。しかして、世に熟せず、世の奥に貫かぬ心には、人生の不調し不都合を見始めるときに、処理層の甚だそごせるを感じ、総世界の風物、なんとなく人を惨憺たらしむ。知識と経験とが相敵視し、妄想と実相とが相相当する少年の心に、浮世を絵画し尊敬するの情を怒りやすきは、人のものなりと言うべし。人、生まれながらにして義務を知るものならず。人、生まれながらに特技を知るものならず。義務も特技も相対的のものにして、社会を投資したる後、己を明見したる後に、初めて知りうべきものにして、義務特技を弁せざる純朴なる少年の思想が、初めて複雑返しがたき社会の非応に接したるときに、誰かよく遠征思想を体制せざるを得んや。精神をもって遠征思想に勝つことを言うべし。しかれども、精神なるものは真に難事にして、ポールのごとき体制すら、ああ我罪人なるかなと嘆じたることあるほどなれば、遠征の思想を知りたる人にして、これを勝つほどの精神あらん人は凡俗ならざるべし。読んでいくうちに、捨吉はこの文章を書いた人の精神上の経験が病的とも言いたいほど神経質に言葉と言葉の間に織り込まれてあるのを感じてきた。まだ初心な捨吉には何ほどの心の戦いからこれほどの文章が生まれてきたかということもできなかった。菅君はどうだろう。もうこの雑誌を読んでみたろうか。と、捨吉は自分で自分に言ってみて、あの友達がまだ読まずであったら、ぜひとも進めたい。そして、一緒にこういう文章を読んだ後の喜びを分かちたいとさえ思った。婚姻と使徒はわずかに法王断ずるを得るの、知事より墳墓に近づくまで、人間の常に口にするところなりとは、エマルソンの詩言なり。読本を懐にして行動に昇るの、小児が他の少女に対して、互いに顔を赤をすることも、かなを頼りに、そうし読む。幼心にすでに恋愛の何者なるかを想像することも、みなこれ人生の順序にして、正当に恋愛するは、正当に世を実し去ると同一の代表なるべけれ。恋愛によりて人は理想の集合を得、婚姻によりて爽快より実会に禁せられ、死によりて実界と物質界とを脱離する。そもそも恋愛の始めは、自らの異性を愛する者にして、相手なる女性は、過物なれば、よしやその愛情、ますます発達するとも、ついには、共愛より性愛に移るの時期あるでし。この性愛なる者は、遠征しかにとりて、一の重になるがごとくになりて、強姦の情、あるいは中絶するに至るは、兄惜しむべきあまりならずや。バイロンが英国を去るときの英歌の中に、誰か情婦または制裁の過去地ごとや、空涙を誠とし、うくる具を学ばん、と、言い出剣も、実に、遠征家の真事を暴露せるものなるべし。同じ作家の夫人に寄語すと題する一編を読まば、英国のごとき 両性の間柄厳格なる国においてすら、格のごとき方言を発し、鹿の凶を伺うに至るべきなり。ああ、不幸なるは女性かな。遠征鹿の前に、優美交渉を代表すると同時に、醜愛なる俗界の通弁となりて、その調和するところとなり、その礼遇するところとなり、終生涙を飲んで、寝ての夢、覚めての夢に老を思い、老を恨んで、ついにその収殺するところとなるぞ、歌ててれ。恋人の破綻して愛別れたるは、双方に永久の当夜を付与したるがごとしと、バイロンは自白せり。読めば読むほど、若い捨て吉は、青木が書いたもののうちにこもる、稀有な情熱に動かされた。田辺の留守宅では、捨て吉は今までのような玄関板としても取り扱われないようになった。たとえわずかでも、食費を入れ始めたために、留守を預かるおばあさんから、玄関の次の茶の間を貸し与えられた。その四畳半で、彼はこの文章を読んだ。雑誌の主筆なる吉本さんに頼んで、いつかはこの文章を書いた青木という人に会いたいと思った。その人を見たいと思った。そして、その人の要望や年齢や経歴を書いたものによって、いろいろ様々に想像してみた。